優子です。このチャンネルでは私の読書録や日々の学びを音声配信しています。今日は一穂美智さんの光のとこにいてねという小説について話してみようと思います。第30回島瀬恋愛文学賞受賞、第168回直木賞候補作、2023年本屋大賞第3位ということで、刊行以来続々重版、大反響、感動、感涙の声続々、令和で最も美しい愛と運命の物語。村井真由子さんは素晴らしい、久しぶりにただ純粋に物語にのめり込む愉悦を味わった、散々引きずり回された心臓が本を閉じてなおうずき続ける、そのまばゆい痛みの尊さよ、ということで、あらすじを読んでみますと、ほんの数回会った彼女が人生の全部だった。古びた団地の片隅で彼女と出会った。彼女と私は何もかもが違った。着るものも食べるものも住む世界も。でもなぜか彼女が笑うと私も笑顔になれた。彼女が泣くと私も悲しくなった。彼女に惹かれたその日から、残酷な現実も平気だと思えた。ずっと一緒にはいられないと分かっていながら、一瞬の幸せが永遠となることを祈った。どうして彼女しかダメなんだろう。どうして彼女とじゃないと私は幸せじゃないんだろう。二人が出会ったたった一つの運命、切なくも美しい四半世紀の物語、ということで、いやー、これあらすじ読んでるだけで震えますね。これは私は2024年読んだ本の中で一番って言っちゃうかもしれない、かもしれない。一穂美智さんの光のとこにいてねという作品、昨日の夜読み終わったんですけれども、なんかやっぱりまだ思い返したり、こうやってあらすじに触れると心も体も震えるというか、これはね、やっぱね、愛の物語だなと思いました。私はいろんな本の感想配信の中で何度も言ってるんですけど、やっぱりね、真に愛のことを分かってないなと自分自身思うんですけれども、もしかしたらこれを愛というのかもしれないなと思ったんですよね。で、これは2023年の本屋大賞、第3位ということで、この同年に本屋大賞を受賞されているのは、なぎらゆうさんの何時星のごとくなんですよね。あきみちゃんとかいくんのお話と、まあ似てるとは言わないんですけれども、やっぱりあれも愛のお話だなと思ったし、これは女性と女性の物語なんですけれども、これを友情と言っていいのか、そして恋愛と言っていいのかよくわからないけど、二人の間にはきっと愛があるんだろうなと思えるようなお話でしたね。まず想定ですけれども、光のとこにいてねという、この小説のタイトルがですね、金文字で描かれていて、その、背景には、これはおそらく写真だと思うんですけれども、一つの羽の生えた人のオブジェが置かれたところを写真撮られていて、でそのオブジェの顔が向いてる方は向いてる方からおそらく光が当たってるんですね。でそのオブジェから影が少し伸びているということで、タイトルから想像するに光のとこにいてねという、その光というものをこの写真ですごく表現しているのかなと思います。明るいところと暗いところ、光と影ということですね。読んでいくうちに、その光のとこにいてねというのは、主人公2人いるんですけれども、そのうちのカノンという、女の子が何度も、もう一人の主人公のユズに、言うセリフなんですね。 カノンとユズは小学校2年生の時にある団地で出会うんです。でそこの団地に住んでいたのはカノンの方で、ユズは母親に連れられてその団地に行くというのをね、毎週1回、していたんですけれども、幼いユズにはなぜ私が自分が母親に手を引かれてその団地に行くのか理由がわからない、決められた時間ここ動いちゃダメよという母に言われて、で母はある、部屋に、入っていく。でそこで何がされているのかわからない、ユズは不安の思いをしてただ待つという、そこに現れた団地に住んでいるカノンという女の子なんですね。で、2人の共通点はおそらく2人ともですね、毒親に育てられているんですよね。母親がすごく変わっていて、その影響を受けている。ユズは、自分にはなぜか冷たい母に逆らえずにいるし、でユズの方はすごく裕福な家で育っているので、二人の間にはそういう、金銭的な格差、育つ環境が全く違うという部分があると思うんですけれども、二人はその団地で出会って、仲良くなるということになっていきます。でそこでね、何気なくカノンが言ったユズに対する言葉、ユズちゃんはそこで待っててねって言うんです。でその時に言うのが、そこの光のとこにいてねっていう。その時ちょうど私の立っているあたりだけぽっかりと雲が晴れ、小さな日だまりができていた。私はうんと答えたっていうね。その明るい光が当たっているとこにいて待っててねという優しいね、子供同士の何気ない一言なんですけれども、この、セリフを言った後しました。ユズは毎週来ていた母がこの団地に行かなくなったので、カノンと会うことができないまま、2人の、小学2年生の関係性がまあまあ閉じるということで、次第2章に向かうわけですね。こんな感じで、1章、2章、3章で構成されているこの物語は、1章は小学2年生の2人の出会いで、第2章は高校生になった2人の再会、3章構成で、物語が進んでいきます。でカノンの視点、ユズの視点で入れ替わって、物語が進んでいってですね、カノンの回は、その、なんて言うんだろう、段落の間に、羽のイラストが描いてあるんですね。でこの羽のイラストが描いてある次からは、カノンがカノン視点で物語が進んでいくし、ユズの視点で語られる部分は白爪草がね描いてある、このイラストがすごくね可愛くて、これを見ながら読み進めていくことになります。そして第2章、雨のところということで、2人は高校生で、S 女と言われるね、名門の私立高校に、入学したところから始まるんです。でユズは裕福な家庭で育ったので、私立の、こういった高校に行くというのは、ある意味こう王道かなと思うんですけれども、まさかここにカノンがやってくるとはということで、ある程度、ね、年齢を重ねたユズは、あの時の自分が母になぜあそこに手を引かれていったのかっていうのも少し分かり始めている。で、カノンの家庭がおそらく貧困にあって、自分とはそういう経済的な格差があるんだろうなっていうことも分かっている。もう会うことはないだろうなと思っていたカノンが、まさか自分が入学した学校に、入学してきているということで、この学校はエスカレーター式のお嬢様学校なので、外部生としてカノンがやってくるんですね。で最初はお互いのことを思いやりながら、小学2年生の時はゆずちゃん、カノンちゃんと名前で呼び合っていたのに、高校生になった2人は、そんな過去の、出来事はなかったかのように、名字で呼び合う。それはお互いを思いやるこう優しさというか距離の取り方だと思うんですよね。ただどんどんこう2人の距離は近づいていって、 カノン、ユズと、まあ、呼び合ったりするんですよ。でそのカノンの事情だったりユズの事情を少しずつ知っていくことで、やっぱりねカノンの方がユズに対する思いというのを早い段階から気づいていて、ユズのために何か行動したりするというのが、高校生のパートになります。ただ、やっぱりカノンの方がですね、あの状況的には貧困家庭にあって、まあ、毒親やシングルマザーの母親に育てられるということで、この高校生活を続けられなくなるという状況がやってきます。そこで言われる隣に住むあのチサというお姉さんから、カノンが言われた一言がすごく印象的だったなと思いました。私お母さんと離れて一人で生きていけると思う？と聞くカノンに対してチサは思わないって言うんですね。なんでって言うと、お前はあの母親を見捨てらんねえからだよと言われるんです。お前は強くて優しいから弱い母ちゃんを捨てられない、捨てるのはいつも弱い方なんだっていうことでね、これは本当にねカノンのことをすごくこう的を得て言い当てている言葉だと思うし、この後の3章に続くそのカノンが大人になった時に、どういうふうな生き方をしていてユズと再会した時にどういう行動を取るかということにすごくこうかかってくる伏線のようなセリフだなと思うんですよね。だからねここはなんか震えましたね。どんなにこうだらしない情けないもう親としての最低限の責任さえ果たせていない母を見捨てられないカノンっていうね、まあ、カノンの、縛られた悲惨な呪縛のような環境を言い表しているようでもあるし、それがカノンの優しさでもあるというね、いやこれはすごく読んでいてね辛い現実だなと思います。そしてまたこの第2章のところでもやっぱりね光のとこにいてねという言葉セリフが出てくるんですよね。小学2年生の時と同じようにカノンがユズに対して言う言葉、そこにいて、そこの光のとこにいてね。あの時とは違ってそのこの、まあ、言ってて泣きそうになるんですけど、カノンがユズに対して言うこの光のとこにいてねという言葉は、もう単にその子供の時に何気なく言ったセリフではない、その分かりやすく明るいとこで待っててねという言葉ではなくて、あなたはその光が当たる暖かい、ところにいてねっていう、それを暗いところにいるカノンが、言うんですよね。もうこれはなんか愛以外の何者でもないだろうというふうに思いました。そして最後第3章光のところという章に向かっていきます。この章では、大人になった2人が、本州最南端の和歌山のある場所で再会する物語が描かれていきます。でここで、それぞれが、まあ、どういうふうに人生を歩んでどういう生活をしてどういう家族を築いているのかというのが、まあ、出てくるんですけれども、ちょっとねこっから先は言いたいところを話すとネタバレになるので、これはねちょっとちょっとねどうしてもこれは言いたいという部分がかなり確信に迫るような内容だったり、一条道さんが仕込んだそのサプライズパートを暴くことにもなったりしてしまうと思うので、ちょっとね自分で読みたいわという方はここまでにしていただいて、一度読んだことがある方はそうだったわっていうことでこの後聞いていただければなと思うんですけれども、はい。で二人とも家族がいて、で本州最南端の和歌山のある場所で再会して、でここでもやっぱり二人はお互いを思いやりながらも、 その再会を純粋に喜ぶというね、大人として、で関わり合っていくんですけれども、それぞれ家庭があり、友情、まあ、友人としてね、2人はあのお互いを助け合うという場面なんですけれども、ここであの、まあ、一つサプライズとしてはゆずに弟がいるというサプライズがここであの明かされて、でその弟の直が、東京からゆずの姉のゆずが住んでいる和歌山に来て、カノンの娘ゼゼと、交流を持ったりするんですね。である事件が起きて、でそこで、ナオとユズが改めてこう向き合って話す時に、ナオは姉のユズに対してこんなことを言うんですよ。お姉ちゃんは不倫なんかしてないんだよねって言うんですよね。お母さんみたいなのとは違うよね。お兄さんを裏切ったりしないよねっていう。これはですね、ナオがユズ、姉のユズとカノンの関係を疑っているっていうことなんですよ。これに対してユズはあの毅然と、あのまず私はママじゃない、でもし私に夫以外に好きな人がいたとして、そのことだけでなおは、私をママだと、ママと同じだと思うの、信用できない裏切り者になるのかっていうふうに言うんですよね。言い逃れしたいわけではなく、あなたがこれから出会っていくたくさんの人たちのことを断片的な要素だけで決めつけてしまわないでほしい。ナオは私の家族だけど、だからって私の人生について何もかも打ち明けようとは思わないっていうね。このセリフはね、すごくいろんなことを含んでいるセリフだなと思いました。まずユズはですね、高校生の時にカノン以外に、ずっと仲のいい友達がいたんですけれども、自分がその母から冷たいその仕打ちを受けているとか、そういう悩みをね、友人には話さなかったんですよね。でそれを知っているのはね、カノンだけだったんですよ。ユズが心を開くのはカノンだけだった。でその家族に対しても仲のいい友人に対しても全てを話すわけではない。そして人は何もかも打ち明けることが、全てではないというか、どんなに近しい関係性に至って言えることと言えないことがある、見せる部分と見せられない部分が当然あって、その見えている部分だけで人を判断するような人にはなってほしくない。これはユズが自分の弟に対するある意味こう親目線の、自分が親から受けられなかった愛情を、まあ、弟に向けている、少し母親のような心境も含んだセリフなんだなと思いました。でそしてその自分とカノンとの関係をその、まあ、不倫だとか、駆け落ちだとか、そういう、なんていうか簡単な言葉で言われたくないという思いもおそらく含まれていていると思っていて、その人と人との関係が、まあ、家族だとか夫婦だとか友人だとか、今世の中にある言葉だけで完結できるようなものではない、言い表せられない関係性もあるということにユズが気づいていて、それをナオに分かってほしいという言葉でもあるなと思いました。そしてこれは一応みちさんが、問いを投げかけている部分でもあるなと思っていて、私たちはそのニュースとかで、不倫だとか駆け落ちだとかそういう言葉を目にするとどうしてもこう非難してしまう、許せないという感情が湧き起こってくる。それが近しい人であればなおのこと許せないと思う。そう思っているのはこの小説ではなおなんですよね。なおは、不倫を許せない。ただ今回は、 自分の母親の不倫は許せないけど、自分の家族が女性同士ならどう思うかっていうね、また少しこう設定を変えて一応みちさんがこれだったらどうってこう言っているような、読者にこう迫っているような場面でもあるなと思ったんですよね。ステレオタイプのこういうケースだったらこうだよねみたいな世間の声みたいなものがあって、それに乗っかっていや許せないよねって言っていればいいんだけど、ちょっと違う友情にも近いような、世の中の言葉では言い表せないような2人の関係性、お互いを大事にしたいという思い、それはそれぞれが夫に対する感情とは異なるもの、そこに芽生えている2人に芽生えている感情を許すとか許せないとか、そういうことで決めつけてしまっていいのかということを問いかけられているようなセリフでもあるなと思って、それをね、まだ中学生のナオに言わせているという、もうちょっともうこれ終盤のページなんですけど、もうやめてよっていうねここでこういうこと言うんだっていう。で、第3章のこの、これが431ページ、単行本で431ページなんですけれども、こっから先がまだ何度も何度も2点3点して、最後本当にどうなるのかわからない、おそらく書いている一穂美智さんもここまでの流れも含めてこの2人がどうなっていくのかっていうのを決めずに書いてると思うんですよね。それが書いてる本人もおそらく楽しんで書かれてたんだろうなという、この先の展開を読んでる側も一緒にこう楽しめるというか、いやどうなるんだろうって、おそらくこう決まりきった結末があるはずもない、でも想像もつかない、この2人はどうなっていくんだろうっていうね。そして本当にラストのページで、やっぱりこの第3章でもカノンはユズに光のとこにいてねって言うんですよ。で、この光のとこにいてねという最後のカノンのセリフが何を意味するのか、それに対してユズは今回はどうするのかっていうのがラストの場面で、読んだ人ならもう分かってると思うんですけど、本当にこう心が震える、この二人のこう幸せを願わずにはいられない、で間違いなく愛の物語だなと思ったし、唯一無二の物語でもあるなと思ったし、本当にね読んでよかったなと思う小説でしたね。ちょっと熱く語りすぎましたね。今日は24分も話してしまいました2024年の一番記憶に残る本かもしれない、いちごみちさんの光のとこにいてねという本について今日話してみました。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメント、フォローをお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。